愛するイエス様、それでは拝読いたします。第一テサロニケの1章の6節から10節、363ページです。あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びをもって御言葉を受け入れ、私たちと主とに習うものになりました。こうしてあなた方はマケドニアとアカヤとのすべての信者の模範になったのです。主の言葉があなた方のところから出て、マケドニアとアカヤに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰にあらゆるところに伝わっているので、私たちは何も言わなくてよいほどです。私たちがどのようにあなた方に受け入れられたか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになり、また神が死者の中からよみがえれなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか、それらのことは他の人々が言い広めているのです。今日のお明かしの姉妹は長島由美子姉妹です。
今の読んできてもらった箇所は非常に素晴らしい箇所です。パウロはテサロニケにいる人々を見たときやっぱり喜んでたんです。パウロはいつも逃げ続けなければならなかったのです。本当はテサロニケ行ってちょっとゆっくりゆっくりしたかったかもしれないけど、3週間しかいなかったんです。それから迫害が起こって逃げなければならなかったのです。けども3週間の奉仕の結果とは本当に素晴らしい、信ずる者の群れができたのです。2節を読むと分かるね。私たちは私たちとはパウロとシルバノとテモテですね、3人一緒にテサロニケ行ったんです。そして私たちはいつもあなた方すべてのために神に感謝する。例えばキチチョウチの兄弟姉妹について私はちょっと言えない。いつもと言えないし、すべてのためにも言えない。大部分の兄弟姉妹を見ると本当にやっぱり主はすごい、イエス様ありがとうと言わざるを得ない。他の人々とは結局ちょっと主会全体のためのちょっとブレーキのようなものになった。なぜならば許したくない人もいるよ。けどもどなたが正しいか正しくないか関係ないよ。結局心を一つにすることこそがテサロニケにいる人々は分かったのです。そして彼らももちろん6節によると多くの苦難の中にいました。だからこそ彼らは御言葉を受け入れたんです。苦難がなかったならば、苦しみ悩みがなかったならばおそらく受け入れようとしなかったのでしょう。けども彼らは救われただけではなく、彼らはマケドニアとアカヤとのすべての信者の模範になった。どうして模範になったかと言いますと、彼らは救われただけではなくやっぱり主のために生きたい、周りの人々もやっぱり導かれてもらいたいと心から望んだのです。主の言葉があなた方のところから出てマケドニアとアカヤに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰はあらゆるところに伝わっているので、私たちは何も言わなくてよいほどです。結局彼らは まあ、主に仕えるために救われた。そして小説によると、再び来られるイエス様を待ち望むために救われたと分かったのです。彼らは、まあ、主の御手の中の用いられる器でした。で、7節を見ると、彼らがその地方全体の模範となった。彼らは人間として立派だったなのではなく、イエス様が彼らの中に大きな位置を占め、中部に働いてくださったから、まあ、模範となりました。そして今読みましたように、主の御言葉は、八節に言うと、主の御言葉はテサロニケの信ずる者の群れから出て、その地方一帯に響き渡ったことが分かります。まあ、イエス様についての喜ばしい訪れは、この信ずる者の群れを通して広く告げ知らせたのです。結局いつも新しい人々が導かれ救われなければ、まあ、どういう教会、どういう集会もおかしくなる。お互いに批判したりしますし、やっぱりダメなんです。けど新しい人々次々と入るようになれば、もう喜びが満たされます。土日曜日ちょっと沖縄まで行きまして、やっぱり今までの沖縄の集会とやっぱり違う。次々新しい人見えるようになってます。まあ、今回も4人の兄弟姉妹洗礼まで導かれましたし、まあ、心を開いて祈った人々は中国6人でした。非常に、まあ、みんな、まあ、我の人々の救いのために祈るようになったのです。結局御言葉を受け入れることとそれを広めることとはお互いに一つの関連性を持っています。心の中に深く入れば入るほど、外に広まる力も大きくなれます。まあ、生き生きとした信ずる者の群れとは、絶えず主を述べ伝えている群れです。私たちが御言葉を受け入れ、それに従う程度に応じて、多くの人々が我々を通して導かれ、救われるようになります。イエス様はあなた方は私の証人となる。結局イエス様は主の恵みによって導かれた人々を持ちようと望んでおられるのです。生き生きとした証しをしない信ずる者の群れはもはや、まあ、教会としての権利を持っていないと言えるなのではないでしょうか。主はテサロニケの教会をご覧になった時、心から、まあ、喜ぶことができた。だからパウロたちも大いに喜んだのです。まあ、テサロニケの群れと違いまして、エペソの、まあ、教会とはちょっと変わったんです。大体3週5年の間に変わったのです。エペソ書を見ると、いやすごい、あの兄弟姉妹は。けども黙示録を見ると、このエペソに与えられた敵を見るとちょっと大変です。黙示録2章何を書いているかと言いますと、あなたは忍耐をし続け、私の名のために忍び通して呼ばれ果てることがなかった。しかしあなたに対して責むべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。そこであなたはどこから落ちたかを思い起こし、悔い改めて初めの技を行いなさい。もしそうしないで悔い改めなければ、私はあなたのところに来てあなたの食材をその場所から取り除けよう。まあ、食材を取り除くとは証がなくなることであり、 やがてはそのエペソの教会がダメになることを意味しています。エペソの教会はその時、まあ、悔い改めることをしなかったためにとうとう教会として存在することができなくなってしまったのです。まあ、今の向こうの地方は、まあ、トルコは完全にイスラム教のものになってしまったのです。どうしてであるかと言いますと、結局彼らは初めの愛から離れてしまった、まあ、悪いの人々のことを、まあ、どうでもいいと思ったからです。結局この無関心さのゆえに悪魔は勝利を得たのです。もちろん私たちも悔い改めなければ同じようにダメにしまうことは明らかです。だから私たちは主の御声に耳を傾け、それに従わなければならないなのではないでしょうか。我々のまあずっと一緒に学んだテーマとは、いかにしてイエス様のために魂を獲得することができるなのか、まあ、今までいろいろな、まあ、人々について、まあ、考えてまいりました。無関心で冷淡な人々について、まあ、疑っている人々について、また間違った望みを抱いている人々について考えてまいりました。またその道の障害に直面している人々についても考えました。まあ、今まである人々の、まあ、言っていることについて考えてまいりました。例えば私は非常に大きな罪です、罪人です、あれは私はもうダメ、失われているものです、人殺しです、救われる前にイエス様のところに行く前に自分の回路をしなくちゃいけないなのではないでしょうか。私は悪い道を捨てるにはあんまりにもしっかりと戒められている、私はもうすでにそれを試みたけど脱落した、私はあんまりにも多くのものを捨てなくちゃいけない、友達をなくするかもしれない、あざけられるかもしれない、主に従う者として迫害を受けるかもしれないなのではないか、あるいはそれは私の仕事や立場を悪くするかもしれない。主なる神とは不公平で恐ろしいという人もいます。あるいは前にちょっと話したように、私は許すことができない、これこそ大変です、許すことができないなのは許したくないということです。人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しにならないとイエス様ははっきり言われたのです。兄弟を憎む者は皆人殺しです。言うまでもなく、誰でも人を殺す者のうちに家の命がとどまっていることはないとヨハネはその第一の手紙に書いたのであります。またある人は自分は恵みの時を逸した、もう遅すぎると言います。とんでもない話です。イエス様は、父が私にお与えになる者はみんな私のところに来ます、そして私のところに来る者を私は決して捨てません、悔い改めるに遅すぎるということは決してない、一度間に悔い改められます。聖書の一番最後に命の水、永遠の救い、罪の許し、永遠の命を欲しい者はそれをただで受けなさい、ただで提供されています。またある人々は次のように言います。信ずる者だって実に悪い秩序を示しているなのではないでしょうか。